ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
よみがえるテーマの今週のハピリー。この時間は実は日本各地にある使われていない、もしかしたら保存してあるのみ、飾ってあるのみという SL たちに今新たな命が吹き込まれ続けているという、そして吹き込み続けている方がいらっしゃるんです。その方をお招きしました。若狭鉄道株式会社車両係長谷口隆さんです。谷口さん、ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
本当にありがとうございます。
いい、こちらこそありがとうございます。
捕まえてしまいました。今日本各地で、まあ、ここ数年で走っている SL は増えましたよね、
はい、
谷口さん、はい、で、あの谷口さんは若狭鉄道の方なんですよね。
はい、です。
若狭鉄道というのは、まあ、鳥取を走ってる鉄道なんですけど、はいはい、でなぜその谷口さんを SL の話をしていただくために東京に呼んでいるかという、まあ、こっから話を今日はしなきゃいけなくなるんですけど、まずは皆さんにぜひ知っていただきたい、もともと谷口さんがいる若狭鉄道の話から聞いてもいいですか。
はいはい、お願いします。
若狭鉄道が走っているのは、鳥取県の東側ですよね。
東ですね、東の下になります、
はい、
鳥取県の本当に隅っこですね、はい、19.2 キロの、第三セクターのとても小さな鉄道です。
はい、第三セクターになったのは、
昭和62年ですね。
はい、
ですから今年で開業30年
ですね。30年、はい、若狭鉄道として、まあ、第三セクターになってから30年、
はい、
その、まあ、廃線させたくない、
そうですね、
という地元の方々の思いと、はい、まあ、行政とかいろんなこう、はい、企業の方とかいろんな努力があって第三セクターとして、まあ、成立したわけですよね。はいはい、
そうです、
昭和62年にね、はい、ただそこからもいろんなこう苦難は、
そうですね、
まあ、どこの第三セクターさんも同じなのかもしれないですけど、はいはいはい、あって、谷口さんが入られたのって何歳の時です
か。僕は19の時に入りましたが、確か平成6年か7年ぐらい、
ね、あ、じゃあでももう結構だから前初期ですよ ね、
そうですね、
第三セクターになってから、
はい、あの初のプロパーで採用していただいたんで、
はいはいはいはいはい、そんな時代なんですね。
勤めて24年、
うんね、あの私が喋る仕事を始めて同じぐらいなんですよ、確か。なので、ね、1994年
あですね、
はい、ですよね、はい、ですよね、はい、あ、同じ94年でってよく見た。業界は違うけど、そうか、私が大阪で喋り始めた時に谷口青年は19歳の谷口青年はいよいよ鉄道のプロに、
そうですね、
なっていったわけですね。はいはい、そこで、まあ、いきなり第三セクターに入り、はい、さあいろいろ大変だぞと、
はい、
しょっぱなからそうなんですよね。
そうですね、まあ、あの運転士になることがまず第一の目標だったんで、
はいはい、
まあ、僕よく言うのが人生で、一番目に勉強しましたっていうのがそこですね。
そこまでは勉強じゃなかったんですか。
ね、その時に思ったのは、学校でもっと勉強したきゃよかったというあの後悔の念がこう
実はあったと、
はい、
ただ運転士になるためにじゃあ19歳で入られて、
はいはい、
20歳ぐらいで運転手さんになられ
20歳でなりました、
てますもんね、はいはい、とか1年猛勉強して、
はい、そうですね、
運転士になられて、
はいはい、
その後まさか SL の勉強をすることになろうとは、
あ、もう全然思ってなかったですね。
ですよね。その時は若さにまだ SL は来ていない。
ね、来たのが10年前ですかね、うんうんうん、
はい、
まあ、だんだんこう営業成績というか、はい、あの沿線人口が減っていく中で、まあ、会社自体の存続自体もまあ怪しくなってくると、はい、その中で観光の起爆剤として SL を持ってこようっていう話があったんですよ、
はいはいはい、
で、まあ、本当に8月の8日に到着しまして、
はい、
クレーンでぶら下げられてるところにたまたまその当時の専務に、
はい、
お前ちょっと来いと、
はい、
で何ですかと指さしながらですね、その当時の専務が、
はい、指さして、はい、
おいお前あれ直せと
はってことですよね。
あ、ですね、勘弁してくださいと、って、あの自分もこう走ってる姿を見たことはないんですよ、
はい、
触ったこともない、
実は、ね、
で古い教科書一冊渡されて、
はい、
これが昔の人の教科書だと、
はい、読めと
ですね、
そして直せと、
はい、まあ、あのプレッシャーかけられて、 はい、まあ、ちょうど観光というところにシフトしていくきっかけですね。
うん、鉄道観光にっていうことですね。はい、はい、まあ、もともと若さには実は転車台があって、はい、
そうですね、
はい、まあ、転車台としてもちろん使われてはいない状態ではあったんですけれども、はい、そこにまあ SL があれば見た目にもいいし、
はい、
もちろんまあ回してなんかできたらいいよねという、はいはい、変な話しろと考えですよね。
まあ、そうですね、
本当はそんな簡単なことじゃないわけじゃないですか。
簡単ではないと思います、
ね、でも近くに SL が持ってこれる範囲であるぞと、
はい、
でしかも持ってっていいよと言ってくれる、はい、自分たちで持ってくならいいよと言ってくれる、はい、じゃあ持ってきました、
はい、
誰にしようかなで谷口くんと。
あ、ですね。
でもそうやって始まったその SL に携わることが、はい、今の谷口さんにこう変化を遂げていくきっかけって何だったんですか？
そうですね、まあ、こう会社をまあ存続させるためっていうのもあるんですけども、はい、まあ、その当時かけられたプレッシャーが動かなかったらどうなるんですかっていうことを専務に聞いたことがあると、うん、
はい、
会社がないもんだと思えと。
この SL が動かない状態だと、
はい、
もう若狭鉄道はなくなるぞと、
はい、うん、とまあ言われて、
はい、
まあ、本当本当に何とかしないといけないっていうところと、うん、その時にその、まあ、一緒に作業させていただいた今、まあ、亡くなられた常間さんですね、
はいはい、
お会いできたっていうのがとっても自分の中での転機だと思いますね。
その常間さんというのはもともと、国鉄時代に、
そうですね、
まあ、SL、はい、携わってらした方ですよね、
はいはい、
を、まあ、整備されていた。
そうですね、元運機関士さんで、はい、国鉄を退職されてからまあ普通のお仕事をされて、まあ、長野、そこから今度は、ですから群馬県の川場村ですか、
はい、
そちらの方で、一番初めに空気で蒸気機関車を動かされた方なんです、
はい、乗りに行きました。谷口さんとまだ私お会いしたことがない時代ですね。多分ね、川場村に SL が、動く SL があるぞと、走るというか動く SL があるって言われて息子を連れて乗りに行きました。圧縮空気で走らせるんですよね。
そうです、はいはい、
それをまさに手掛けた方がその常松さん。そうですね、でらしたと、
はい、
でその常松さんがいろんなところの、まあ、要はできるんだってことで、常松さん、はい、うちもお願いしますってことになっていくわけですよね、はいはい、その中の一つの場所が若狭鉄道でもあったと。
そうですね、はい、
じゃあもうそこから師匠として。
そうですね、
うん、
もういろんなこう、まあ、作業を一緒にしながら、まあ、分からないことは、まあ、本当にね、群馬の方なんで電話ですよね。夜の遅くまで今日電話いいですかみたいな話をしたりとか。
その常松さんから一番大きく学んだことって何ですか？
そこはね、
影響されたことかな。
好きでいることの大切さですね、
うんうん、
好きだったら本当に何でもできるって、
うん、
それに集中できるって、そのことに対してどれだけ勉強しても苦にはならないっていう、うん、そこをですね、
うん、
どれだけこう機関車に対してまっすぐ向き合えるかっていう、その心構えですかね、
うんうん、それを学べたからこそ続けられた
と思います。はい、
うん、仕事だからっていう域を超えてますよね、きっと途中から。
あ、それは仕事だとできませんとかって言っちゃいそうになりますけどね、さすがにもう本当に動く可能性のあるものであれば、うん、そこに自分の持ってる力を全部注ぎたいとは思いますね、
うん、その SL を動かすことの魅力というのもやっぱり大きいからだと思うんですけど、そこら辺の話をじゃあ後半でぜひお伺いしたいと思います。
お願いします。
この時間は若狭鉄道の谷口隆さんを招きして SL 復活の魅力など伺っていくんですが、若狭鉄道じゃなかったかな、ピンクの SL とかいろいろ来てますね、ツイートが。ピンクに塗ったのも、
ああ自分が塗りました、
ね、谷口さんが塗りました、
はい、
動かすようにしたのも谷口さんだし、その後ピンクに塗ってなおかつ黒に塗り直したのも、
あ自分です
すべて谷口さん。その我々はね、単純に見てそして音を聞いて、もちろん乗ることもそうですけど、はい、SL の魅力っていうのを感じているとは思うんです。その鉄道好きじゃなくてもなんかやっぱあの迫力というかすごいよねと思うんですけど、はい、鉄道というものが、まあ、もちろん好きで鉄道を知ってる谷口さんから見て、
はい、
SL を 復活させる、はい、動かすっていうことの大きな魅力って何ですか？
そうですね、こうやっぱり鉄道なんで動いてなんぼ、機関車なんで動いてなんぼ、うん、
はい、
で公園に飾ってある機関車をこう将来にわたっても大事にしてもらいたい、
はい、
そのためには置物ではまあ、うん、なかなか保存してもらえないですよね。
そうですね、残念なものもたくさんあるんですもんね、
はいはいはい、
うん、
でここから先っていうことを考えると、見たことのない子どもさん方が、
はい、
これってすごいんだって思ってもらうことがとっても大事だと思ってるんですよ、うん、
はいはい、
でそのすごいんだっていうのを伝えるためにはやっぱり機関車って動くことでしかその魅力は伝えられないと思うんで、
うん、
はい、
うん、
あのまあ、若さの方でも汽笛をボーンと弾くと、
はい、
びっくりして泣かれる子どもさんもあるんですよ、
はいはい、
まあ、それはそれで、うん、ある意味あの僕の中ではあ、びっくりしてくれたんだ、
うん、
でじゃあ記憶に残るよねっていうふうに思うんですよね。
成功ですよね、はい、それもね、うん、そうやってやっていって同じように魅力を感じる方が増えているからこそ、谷口さんうちもお願いできませんかと、
そうですね、
いう声が各方面からかかるようになり、
はい、
その鉄道会社という垣根を越えて、はい、日本全国いろんなところに SL に会いに行かれている、
はい、
まあ、会いに行ってるというか面倒見に行って
どっちかというとあの SL の方にね、あの教えられてるって感じですかね。
それなんですよ、いつもおっしゃるじゃないですか、谷口さんがそんな僕なんてねっておっしゃりますけど、その SL から何を教わる？
ね、ここ調子悪いんだけどお前わかるみたいな要は、うん、見て、
はい、
悪いところ見つけろよって、
うん、
直してみろよ、
俺教えないよと、
はいはい、
うんうんうん、
それをどう自分の目で見て判断して、うん、これの原因は何か、
うん、
そういうところをもう本当に自分の中で考えるんですね、
うんうん、
でそれをかあの壊れてる原因がこうだと仮定して、それをずっと、まあ、辿っていくと、
うん、
あやっぱりこういう現象出ますよね、じゃあこれがやっぱり悪いんですよね、
はいはい、
でそこを直してもう一回走らせる、
うん、
でそれ現象が直れば
よくやった、
はいはい、
言ってもらえる、はい、SL からよくやった、はいはい、じゃあ動いてやるよと、
はい、
その繰り返し、
そうですね、一個一個がもうそれですね。
今日本でね、はい、その現存残されている、そして動かしたいと思われている SL たちって、はい、我々素人は SL って一口に言いますけど、はい、いろんなものがあるわけですよね、
はい、
実はそれぞれその違うわけでしょ。
あ、もう違います。同じデゴイチでも、
はい、
これほど違うのかって思うぐらい、うん、あの違うんで、
はい、
今年は、空気で動かすように2両させていただいたんですけども、
はい、
ですから今年の2月からはあの、
はい、
ま、愛知県の海士市にあった、
はい、
デゴイチの827、
はい、
5月からはあの真岡市さんに置いてあるデゴイチの146、
はい、
同じ機関車とは思えないぐらい違うんで、
違うんだ、まあ、使えない情報や何かがいろいろあるわけですよね。
そうですね、
あの培ったものが、
はい
はい、
あれここってこうなってたのになんでこの機関車違うの、
うんうん
う
ん、
でもやっぱり機関車のその部品とか仕組みっていうのは基本的には大きくてもちっちゃくても変わらない。
うーん、
ついてる部品の目的を理解すれば、
はい、
こういうふうにして直してやればいいっていうのが、まあ、あの最近になってからは、まあ、やっぱこう回数こなすと分かってくる。じゃあそれを元にしてどうそこに向かっていくかですね。
なるほど、何をするためにそこにその部品がついているのか、
そうですね、はい、
その部品の存在意義っていうものをまず、
はい、そうですね、
気づけるかどうか、はい、なんかその我々が物を修理することとはもちろん次元が違うとは思うんですけど、それが何て言うんですか、物を作ったり、はい、整備したり、はい、残していくために必要な、はい、まず考え方
ですね。
それは今現在走っている、はい、まあ、いわゆる最新式のね、
はいはい、
電車たち、はい、鉄道たちにおいても、はい、本来は同じはずなんですよね。
そうですね。
ただまあもう作りが明らかに違いますから
違います
同じようなね触り方ではないでしょうが、はいはいはい、そういうものが進化していくのと同時進行で、谷口さんのように SL といったものを、まあ、文化遺産ですよね。
そうですね、
うん、これもちゃんと残していかなきゃいけない、
はいはい、
でその使命感みたいなものっていうのはもう今やお持ちなんですか。
使命感と言いますか、はい、こう、まあ、技術的なものをまあ常間さんにまあ教わったと、うん、
はい、
でその部分をこうまあ常間さんが亡くなられた今ですかね、うん、これを要は自分の次に、
はい、
要はここから先も同じようにしてこの空気の機関車ができることを残していけれたらとは思ってます、
はい、うん、そのためには、
はい、まあ、一生懸命ね、あの人に教えないといけないんですけど、
そういうことになりますね。
なかなか難しいですよね
これはどの世界においても言えることだと思いますけれども、はい、ご自身の作業がありながらでも、はい、やっぱ同じように続けてくれる子、
そうですね、
子っていう世代になっていきますよね、きっとね。
そうですね。
そのぶっちゃけですよ、はい、今そうやって谷口さんのように SL と向き合える方っていうのはどれぐらいいらっしゃるんですか、日本に。
それはね、多分わからないです。
うん、
だから本当に人との巡り合わせだと思ってるんで、
うん、
こうもしかするとこうポンと、
はい、
あの出会えるかもしれませんし、
うん、その常松さんのような方が実はまだいらっしゃるかもしれない。
そうですね。
うん、教えてくれる存在になるかもしれないし、もしかしたら技術をお持ちの方がいらっしゃるかもしれない。
ただそこに巡り合えるかどうか。
うーん、
逆に言うと自分が持ってる技術を、うん、あの受け取ってくれるような人がいるかどうかですね。はい
は
い、
これ、まあ、今回は SL のお話としてもちろん伺ってますけれども、はい、一つの大きなその文化遺産を残していく、
はい、
技術を残していくとか、その残していくための気持ちを残していくっていう、
はい、
非常に大きなプロジェクトですよね、実は。って実感してらっしゃいますか
本人にはで、ね、そこまでそんな重いものを背負えるような方じゃないんでとりあえずは自分のやれることを一生懸命やっていくだけかなっていうふうに思います。
びっくりするぐらい線の細い方なので、谷口さんってこうやってお話伺ってますけどあの武骨なね、まあ、繊細な子もいますけど SL をこうどうこうするっていう方には見えないぐらい非常に線の細い、いつも穏やかな谷口さんなんですが、 SL と向き合っている時のこう目がキュッてなる感じねやっぱ違いますもんね。今はさっきお話に出た桃岡さん、
はいはい、
とこのもう終了ですか。ほぼ
ほぼもう動くようになって、しかとはもう引き渡しを待つような状態ですね。
そしてここ東京近いと山北さん、
そうですね、
ではもうすでに、
はい、あの津山さんが動かすようにしておられるんで、はい、その言ってみれば維持整備ですね、うん、これをまあ状態をいかに良くしていくかということで、うんうん、まあ、日々点検しながら動かしていくと、
はい、うん、私も見に行きましたけど、山北のあそこの SL 本当大事にされてますよね。綺麗ですし、子どもたちが周りで遊んでて、はいはい、いい環境ですよね、はい。で谷口さんがあんまりあのお会いできないですけど多分いらっしゃるはずの若さではその SL を動かす体験ができたりとかもしますから、はいはい、実際に会いに行けますし、あの若さではお会いできる機会が少なくなっておりますが今後ともぜひ、は
い、ありがとうございます。
日本全国いろんな SL を動かしたいですね、
はい、そうですね。
うーん、
動いてもらえればその残る可能性っていうのも高くなってきますんで、
うんうんうん、そうですね、はい、あの置いといても仕方ないじゃんって言われるものにしておかないことですよね、はいはい、あの期待しております。
ありがとうございます。
今後ともぜひ、
はい、
今週どうもありがとうございました。